ウェイウェイシェイシェイの後半です。
はい。
ということで。
びっくりしましたね。
ええ。ルーキー。
2回目の後半。はい。
はい、ルーキー。2回目とは言わなくていい。
取れてなかった。
取れてなかったルーキー。
いいところまで話したのに、はい。
朝日スーパードライの山際淳二先生。
朝日スーパードライ。
はい。
時はまた流れて、行くよーってやつでしょ、これ。
ハウンドドッグでしょ。
ハウンドドッグ流れた気がする。
大友康平でしょ。
なんか流れた気がする。
全然わかんなかったし、今の。歌ったらあかん、歌なんかないんだよ。はい。
ルーキー。
はい。
の、これなんでこれを読んだのかっていうと、
はい、
薬物に手を出してなかった頃の清原がどんな感じだったのかというのを、
はい、
薬物フィルターを通さないで書いている書籍を探したらこれが出てきたんです、
はい、
で山際先生から、
山際先生、
で、まあ、どういう話なのかというと1年目清原ってどれぐらいの成績残してるか新庄君知ってます？高卒ですよ。
それはもう、だってそれはもう3割、
うん、
30本、
うん、
30盗塁。
30盗塁は無理だけど、
はいはい、
3割0分4厘、はい、31本、
はい。
むっちゃ打っとるや
ん。むっちゃ打ちましたね。あれ、これ前半で話しませんでした？
話してない。
話してない。
多分話してない。
本当、結構話したの、さっき、あれでしょ、ラジオでの対談とかまで話しましたよね。
話してない。
はい。じゃあ行きましょうか。はい。
ルーキーを紹介するところからだよね、ピンキー。
はい、そう
です。そうそうそう。
あ、そうですか。はい、すいません。はい。はい。はい。
で、この本を読んで、
うん、
清原の人となりを確認しようと思って。
うん、人となりをね。はい。
ね、そしたら、
はい、
これ、
はい、
新庄さん知ってると思いますけど。
うん、知ってますよ。もう何でも知ってます。
何でも知ってますよ、
ね。何でも知ってますよ、もう。
177ページから何があるか。
あのね、例の。TBS ラジオでの対談。
そう、さすが新庄君知ってる。
いや、知ってますよ、僕ほどになれば。
さすが、読み込んでるね。
いや、僕ぐらいになればね、それも、それも知ってますよ。はい。
これね、この本自体は、あの、清原のことを話している、周りの男のたちの話ですね、はいはい。
またこれね、浮き彫りにする
スタイル、はい。はい。山田久志とか村田兆治とか。
ああ、いいですね。
が出てきて、
レジェンド、レジェンド。
オールスター系から手がつけられなくなったっていう話でまとめてるんですけど、
はいはい、
まあ、おまけコーナーみたいですね。
おまけコーナーが、はい。
の、この
170、はい、
何ページから始まる？
何
ページから始まる？
してますもん、はい。
はい。TBS ラジオ、これ落合との対談ですよ。
対談ね。TBS ラジオで。
はい。
はい。
この中で、
はい、
なんかね、インタビューが聞くわけ、アナウンサーが。
なんてですか？
落合さん、もし清原がバットを持って、うん、落合さんのところに行き、バッティングを教えてくださいと言ったら教えますか？
はい。
落合が、いいですよ、と。教えますよ。まだまだ負けないと思うからね。負けないと思うから教えられるんですよ。こいつに教えたら自分が負けになると思ったら教えないね。また、まだしばらく大丈夫じゃないかね。負けるというところまで行くのはだいぶ先だよ。清原、無言って。
すげえ、すげえ、ナメプ。
完全に、ちんちんにやられてますよ。はい、まあ、20個以上上ですから。
まあ、ね、まあ、そんな上なんですね。まあ、でもね、もうすでにベテランですもんね。
20個以上、でもかなり上だよ。
20個言い過ぎじゃないですか。
20個言い過ぎか
?20個言い過ぎ。
わかんないけど、でも大パイセンでしょ、まあ、?1 個2個の世界じゃないと思う。
まあ、10個ぐらいは上でしょうね、うん。はい。
で、
はい。そんな大打者。
そうですね。で、清原は、スタジオ収録の後、
はい、
うっすらと汗をかいていき、
うん、
落合は悠然とスタジオを出ていったと。負けないと思ううちはいくらでもバッティングを教えられる、はい、落合はそう言っていたと。まだ負けないと。
まだ負けない、はい、
はということで、新庄君もこれ気づいてなかったと思いますけど、私もこれ今回調べるにあたっては分かったことがあって、
何でしょう、
というか思い出したんだけど、巨人って
巨人、はい、
落合が4番打った後、
はい、
落合が日ハムに出てって、
うん、
その代わりに清原を取ってきてるんだよ。
え、入れ替わり、
入れ替わりなのよ。
入れ替わりだったんですね。
ということは、まあ世間の評価としては、
はい、
落合の後を継げるのはもう清原しかいないってところまで。
ああ、なるほど、なるほど。
それぐらい、まあ、好評、好待遇ですよ。
もうね、期待をされていったわけですから。
うん、
そうそうですね、はい。
で、まあ、この本を読んで、やっぱりね、朴訥とした少年だし、なんかマイペースの、なんかまあ、悪いやつじゃねえなっていうのは、もうピンキーみたいなやつだっていうのはわかる。
ピンキーみたいなやつ。はい。はいはい。
で、この本のエピソードで。
はい。
113ページですね。
113ページ、はい。のはい。
厚生高校との試合。
厚生高校ね。はい。
これ、新庄さんも覚えてると思いますけど、
当然。
15対2で。
15対2ですよ。
PL が圧勝するやつです。
ボロ勝ちしました、
はい。
はい。
で、この時のキャプテンの方の話をちょっと言いますね。
石飛くんね。
はい。
はい、
さすが。
はい。
石飛くんは、
石飛くん、はい、
その後全日本チームを結成して、韓国の代表チームと、合宿をしましたと。
はいはい。
韓国代表して試合をしました。僕もそのメンバーの人に選ばれたんです。秋の国体の時も PL と同じ宿舎でした。清原とは何度も話をする機会があった。普段話をしてると全く僕らと同じなんです。PL の寮の話とか、チームメイトのこととか、野球を離れて接していると違和感が全然ない。むしろ桑田の方が普段は近寄りがたい。打ち解けにくいタイプですからね。清原は考えていることも感じ方も興味の対象をほとんど僕らと同じですと。僕、同じ高校生なんですよと。これを一節を読んだ時に。
はい。
はーと。どっかで見たことあると。
どっかで見たことある。どこですかそれは。
清原和博への告白、最初の本に戻ります。
最初の本、はい、
これの第7章、話さなかった発球です。
話さなかった発球
144ページから、
はい、144ページから、はい、
はい
はい。
はい、この時はですね、ピッチャーの金岡くんのお話です。これ同じ話を違うチームメイトから聞いてるんです、
はい、
でこれ30年経ってますからね。
おお、
この間は、
あ、この本が出てから、
本が出てから、
空気が出てから、このね、
この本が出るまでの30年経ってて、違うチームメイトが話を聞いてます。
はい。
甲子園が終わって1ヶ月が過ぎた、10月になると鳥取で国体が開催された、
はい、
夏のベスト4になった子、構成も出場することになった、
はい、
勝敗は考えずに最後の思い出作り、そんな気持ちだったと思います。現地に入ると偶然 PL 学園と宿舎が同じだった、
うん、
夕方金岡たちが旅館のロビーにいると PL の選手たちもやってきた。清原がいた。目があった。ただあの逃げ出したくなるような打席の威圧感は消えていた。逆に子供のような無邪気な笑顔で話しかけてきたと。金岡、今度は卓球で勝負しようやと。両校入り混じっての卓球大会が始まったと。
めっちゃ平和。
敵も味方も関係なくみんな笑顔でピンポン玉を追いかけた。そんな中一人だけ輪に入らない男がいた。
まさか
桑田真澄だった。
やっぱり
桑田はイヤホンをし握ったボールをじっと見つめていたと。ごめんな、メンタルトレーニングなんや、あいつのことは構わんでおいてくれと。清原が少し申し訳なさそうに言った。金岡はむしろそっちに驚いた。僕にとっては桑田のあの姿が PL のイメージだったんです、うん、みんなが常に野球のことを考えてるんだろうなって、特に清原なんか絶対に天狗なんだろうなと思ってましたと、
はい、
でも清原こそ普通の高校生だった。びっくりしたし、なんか嬉しかったんですと、
うん、
清原から音楽何聞いてんの、スーパーファミコンのあのゲームおもろいやろと、たわいもない話でお互い笑い合ったと。金岡の脳裏には甲子園で浴びた現実味のない特大ホームランより少年のような素顔の方が強く残ったと。はあ。で、この金岡くんは高校出たらもう社会人として働こうと思ってたんですけど、は
い、
金岡の心境に変化が起きていたと。あの清原だって普段は俺と変わらない、俺もひょっとしたらプロに行けるかもしれないと思って、ということでなんと大学に進んで野球を始めます。
おー、いいですね、
これだけでいい話やる。
いい話ですよね。
だけど、まあ、大学に行ってちょっと交通事故とかも起こしちゃって、まあ、これもしょうがないじゃん、
はい、
で結局あのダメだったんですけれども、
はい、
その後ね、大学出てから焼肉店 を経営してたり、焼肉屋さんなんですよ。
焼肉屋さん、
はいはい、だけど、
はい、
金岡は白球を離さなかった。草野球をずっとやってたわけですね。
なるほど、
はい
はい、
そんな、草野球だけは続けていた、うんうん、そしてあの対決から、甲子園での対決から25年後、金岡のもとにテレビ局からある依頼が来た。プロ野球オールスター戦の開始前、清原と勝負をしないか、うん、野球をやめなかった僕に神様をご褒美をくれた気がしましたと。
お、
金岡はあの日投げられなかった自分の本当のストレートを全力で清原に投げた。だが胸がいっぱいでストライクは入らないと、
うん、
それに対し清原は最後高めのボール球をフルスイングしてくれた。豪快な空振り三振の後、あの笑顔でこう言ってくれた。魂のこもった最高のボールだったと。
いい話じゃないですか。
で最後に金岡さんのコメントです、
はい、
甲子園で清原に会っていなかったら高校卒業して野球をやめていましたと、
はい、
本当感謝していますと、うん、あいつは多分頼まれたら断れない人間だと思うんです。分かるんですよ、情があるというか、だからなんとか立ち直ってほしいんですという。
なるほど、
これはね、とんでもない30年経った話が別角度からなのに同じこと言ってるん
で、同じ話ですね。
ということは、この清原の本当は、
はい、
スーファミ好きの高校生。
ちょっと待って、そこそこ、え、ちょっと待ってください。今ちょっと、もう全然さまつなことなんで何も言わなかったですけど、清原が高校生の時多分まだスーファミないですよね。
金岡嘘ついてんのか。
嘘ついてる。ファミコンすらちょっと怪しいですよ。 85年、え、86何年でしたっけ、清原、プロ入りした
の。86年、
86か、
86年プロ入り、
86年プロ入りか、うん、あだとすると、
スーファミ
ないっすよ、まだドラクエ1とかの時代っすよね。
じゃあ間違えちゃったんだね。あのファミコンっていう話でしょ、あれ、ね、エレベーターアクションとか、ああいうやつ
あの
バルーンファイトとかマッピーとかでしょ、
あのそうプーヤンとかそういう、
うん、そういう細かいこと言うなよ、そこじゃないね
いやいや、スーファミ好きの高校生って言うから
そうだね、そうだね、そうだね、これちょっと間違えてますよって俺言うわ、これメールで。
あ、そう、あの、うん、出版社にね、
出版社多分間違えちゃってると思うんで、
送ったら多分内容を訂正された新しいものが送られてくると思いますよ、ね、うん、
そういうことじゃないの。だから今日はいいやつだったってこと、普段も。
イエス、そう、それ伝わりましたけど、うん、それも言うつもりなかったのに。じゃあまさか、スーファミ好きって言うから。はい。
でね。
そんなね、清原選手は。
僕は何を言いたいかというと。
無邪気な、少年
だった、うん。無邪気な、いいやつなんだよ、こいつ。断れたら、
だ
頼まれたら断れない、いいやつなんだ
よ。断れなかったんですよ、ね、だから薬も。頼まれたら断れなかったんですよ。
今後のね。
はい。
清原を考えていかなきゃいけないんじゃないかなと思ってます
ね、 あね、そうですよね、このまま終わってほしくないですね。
甲子園の歴史館っていうのがあるんですよ、甲子園にくっついてる。
おお、ありますよね。
あれからね、痕跡が消えてるんです。
え
バットもユニフォームもなくなってる
んです。そうでしょ、
本当に。桑田はあるんだけどない、
清原が。あんなに球史に残る。
で、奥さんも離婚した時は、
はい、
名前は清原明だったのに、ね、離婚しても、今、
はい、
秋になってます。皇族かお前。
優香みたいな皇族か。そうですね。フォトハみたいな。
うん、そうそう。
ブラドル。
で、先週ね、
はい、
あった、
はい、
新庄さん見たと思いますけど、プロ野球総選挙という、
ありましたね、ありました。
やらせ番組があった
わけです。やらせ番組ありましたね。なんで大谷選手じゃないんだ。
で、
はい、
さっきも最初に言いましたけど、
うんうんうん、
はい、歴代5位ですよ、通算本塁打。
いや、そうそうね。だってやっぱ全てのプロ野球選手の中の5位でしょ、
うん、でトップ10に入る入んないじゃなくて、はい、1秒も名前すら出てこない、
はい、おかしいでしょ。
どうする、完全に消されてるぜ。
情報操作があったとしか思えないでしょ、
うん、そうだよ、いや絶対そうだよ。
記憶にも記録にも残る選手だったわけじゃないですか。
でもさ、
新庄と違って、はい、
でもしでも、
はいはい、
でも、
はい、
副都心戦の中でユニフォーム着た親父はいたんだよ。
確実に言いました。
確実にいた。あれが事実なんだ。俺たちの清原はあの副都心線の中にはいたの。
俺は忘れてない。
ないぜっていう。もうさ、
はいはいはい、
これミルク放送局に呼ぶしかないんじゃないかと。
じゃあ清原和弘様を。
うん。暇でしょ多分今。
暇じゃないんじゃないですかね。だって冷蔵庫マンさんより多分忙しいですよ。
あ、そうか。ちょいちょい。
ちょいちょい。じゃ
あいろいろあるのか。
いや絶対忙しいでしょ。それこそね、子供の。少年野球の送り迎えもしないといけないし、
離婚してじゃん。
ああ、そういうことじゃない。あ、もう神経ないんだ。
なるほ
ど。ああ、ああ。
まあ、まあ、うちに呼ぶっていうのはまあ冗談だとしても、ちょっと真面目に考えたの。
よかった、はい。
あった一個。
あ、なん
ですか。探したんですよ。
何を？
どこだと思います？
え、どこ？何がですか？
清原さんが帰んなきゃいけない場所。
はい、帰んなきゃいけない場所？
それは
富田林。
近い。
PL 学園。
近い。
え？
岸和田リトル。小学校の。
本当の原点ですね。
本当の原点。で、なぜ俺これは言うかっていうと、
はいはいはい、
岸和田リトルのホームページを皆さん見てください。
何ですか、岸和田リトル。はい。ピンキー探してください。ピンキー探して。
はい。岸和田リトルの、
岸和田リトルの
チーム紹介のところに、
岸和田リトルのチーム紹介、はい、
1974年9月1日発足した岸和田リトルリーグは、うん、野球を通じて健全な、うん、体と精神を養成し、
うん、
キリサらしい明朗な青少年の育成をして活動しています。多いですね。選手たちは恵まれた練習環境でのびのびと野球をすることができます。過去の卒団生には、うん、あの清原和博選手のように高校球児として活躍し書いてあるんです。
あの清原和博選手、
どんなメディアでも、
はい、
いなかったことになってます、
はい、
奥さんも名前を言ってくれません
、はい、そうですね、
その中で、
はい、
この岸和田リトルだけは、
はい、
まだ岸和田リトルの中では、
リトルの
中では、リトルの中では、
リトル謎になっちゃった、はいはいはい、はい、
清原は伝説ないよ。 だってさ、削っていいわけじゃん。
まあまあね、別に載せるか載せないかは任意ですからね、
うん、でもこうやって書いてくれるっていうことは、それだけやっぱり、まあ、リスペクトされてるんだよな、岸和田リトルからしてみれば、
そうでしょうね。
でそして、
はい、
平成30年度岸和田リトルの役員、
はい、
一番上誰だか知ってる、
はい、一番上誰ですか。
相談役は3人いて、その一番上や、
3人いるうちの筆頭誰ですか。
当たり前やろこんなの、清原博文、親父の名前が書いてある
本人じゃないんだ、博文ね。
博文もいるし、清原さんとこのおかげで
びっくりした、はい、
博文のメンツも
メンツもね、
立たせないといけないから、はい、岸和田リトルは、はい、あの清原和博選手というふうに書いてるわけ。
そ、ね、親の圧力で書かされてる。
そういうことじゃないと思うよ
いやそうじゃないと思うんですけど、
うん、1個ぐらい帰ってくる場所があってもいいんじゃないのかと、清原にと。
なるほど。
っていう優しい心持ちを、このホーム、うん、ウェブ 2.0 のホームページからビシビシ伝わってくる、
はい、
この岸和田リトルの、ね、ホームページ皆さん見てもらいたいですね。
昔ながらの、うん、この左フレーム、うん、フレーム型のね、このよく見ましたよ、この僕が高校生ぐらいの時にネットスケープで見てるホームページ。
あー、そうです、そうです、
手作り感満載の、はい、
そうです、チーム紹介です、ね、チーム紹介、左側のチーム紹介を、
ね、
いいこれクリック
して、野球の好きな小学生のみんな一緒に公式野球をしよう、いいですよ、
でこの下の方に、
いいですよ、
この下チームポリシーのところにちゃんと書いてあります。
チームポリシー、はい、
はい、清原和博選手というふうに書いてありますね。
書いてますね。
これはね、いや本当いい話だなと思うよ、この清原の話を締めるにあたって、
はい、
このね、岸和田リトルで最後締めれた自分はね、ご満悦です
今自画自賛、はい、
いやよく見つけたなと思った自分は。
そうですね、
すげえ探したもん、着地点を。
まさか着地点が岸和田リトルになるとは思いませんでしたけどね、うん、
これは深いね、行間が見えるね。
行間読んじゃダメなんじゃないですか、ここは。言葉通りに読んだ方がいいじゃない
ですか。いやいや、だから消したっていいんだって、だから。
いや、もういいですけど。
消さないっていうのは、いいなと思って。
やっぱね、岸和田リトル的にも、これまで清原選手の、出身のチームだよっていうので、うん、たくさん選手集めをしたでしょうし。
そういうやらしい話をするんじゃなくて。
持ちつ持たれつなってこと
だ。そういうやらしい話するんじゃなくて、お前は帰ってきていいよっていう場所なんだってことです。
ああ、なるほどね。
ということで、
はい、
清原和博。
はい。
ここまでにしたいと思います。
ご清聴
ありがとうございました。
はい、というわけで、告知、
はい
はいはい、ですね、東京ミルクホールの2018年の最初の、活動ということになりますね、
はい、
こちらですね、1月の25日、木曜日ですかね、
はい、
はい、こちらがですね、バーガリガリさん、この間あの年末の
トーク
イベントやらせてい ただきました、
はい
はいはい、そちらでですね行われます、なんだっけ、いつもタイトルがあれ
ミルクブレイク
ミルクブレイク、世界痛快です、ミルクブレイク、はい、こちらですね、第8夜ですかね、はい、が、催されます。1月25日、
はい、
19時会場、19時15分開始ということですね、はい、はい、年末年始の東京ミルクホールの劇団員の活動報告やら何やかんや、我々もまあね、あのコミケ行ったりトークイベントやったりとかしましたんで、まあね、いろいろと振り返りのお話ができるかと思いますんで、ぜひぜひお暇な方いらしてください。バーガリガリで、入場料1500円プラスワンドリンクとなってます。はい、よろしくお願いいたします。そして、
はい、
3月ですね、
はい、
3月の、6、7ですね、はい、火曜日水曜日になるんですけども、放送禁止ミルクホール名人会2018というイベントがございます、はい、こちらですね、毎年やってますあの演芸会イベントなんですけども、まあ各々劇団員の一人一人プラス、ゲストの方々お招きしてですね、寄席イベントをやらせていただきたいなと思いますので、うん、暇な方はぜひいらしてください。19時開始になります、はい、でまたもろもろですね、詳細は決まりましたら、ホームページ等々で、お話ししていきますので、続報をお待ちいただければと思います。
はい、
はい、そして、ちょっと初出し情報なんですけども、私新庄ですね、6月にまたお芝居があると思います。
はい、
全然まだ何にも、決まってなくて、今日お返事したんですけども、6月の27日からですね、7月の2日まで、
はい、半年後ですね、ま、
はい、もう完全に半年後ですね、はい、ふかふか企画さんですね、
出た、
いつものとこですね、はい、 やらせていただきますんで、まあ、お暇な方、
場所も決まってるんですか。
場所もね、池袋シアター喝采。
ああ、それ知らねえや。
やらせていただきますんで、はい、駅からまあそんな遠くないところなので、はい、はい、またあのもろもろ決まりましたらお伝えしたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい。茶間さんの方からは。
はい、私が勤めております、はい、TMS 東京映画映像学校では新入生を募集しております。授業の内容は大体清原の話をしたりとか、
清原の話ね、
今年の阪神タイガースについての話とかが大体主ですね。
野球か、
大体そういうことばっかり話をしてますんで、はい、夏には、ね、毎週日曜日神宮球場に行けたり、は
い、神宮球場に行けたりとかね、遠足があります
ね。なのでそういうのもできますんで、はいはい、ぜひね、あの映像業界で活躍したいなと思う人は、はい、私と一緒に勉強して野球のことも詳しくなれればなと思いますんで、はい、よろしくお願いします。はい、
TMS ね、はい、はい、なるほど、わかりました。はい、ではでは、ちょっとだけあのお便りの方をご紹介できればと思います。はい、はい、またあの年末にいただいていたお便りですね。はい、ちゃまさ新庄さん、こんにちは。埼玉の大沢です。
はい、
第152回俺たちのネオジオ CD 拝聴しました。はい、はい、新庄さんがネオジオを遊んでいる間に僕の家にあったのはセガスターンでした。
お、
残念なことに同級生の中にはほとんどセガスターン人口がなく、友達が FF7 の話で盛り上がる横でルナシルバースターストーリーというゲームのオープニングが歌付きのアニメだったところに感動して歌を一人で脳内反復するという地味な青春を送ってきました。
やべえ感じだったんだろうな、多分高校生ぐらいの時
ですね。ルナーはジブリのような絵柄の RPG で、主人公が手に入れる伝説の装備がとても地味なのが特徴のとても面白いゲームです。はい、今回の配信を聞いてお二人のゲーム機やソフトの思い出なども聞いてみたくなりました。トークテーマで俺たちのクソゲーなどいかがでしょうか。話は変わりまして、年末になりツイッター界隈でキューキット無改造コンペなるイベントが開催されます。プラモのキューキットを使って改造も合わせ目消しもせずに組み立てて塗るというイベントです。期間も年末年始の数日で行うので、メルク放送局からお二人も参加されたらいかがでしょうか。もちろん僕も参加します。はい、またお二人に夢見る夜見る夢のことで相談があります。いっぱいありますね。
なんだよ、
いつでいっぱいネタ。はい、最近物が壊れる夢をたびたび見ます。 iPhone が半壊したり、車で追突事故を起こしたりと疲弊することばかり夢の中で起きます。ぜひ分析とアドバイスをお願いします。あと最近、参考に肩こりがひどくてよく頭痛もしますし、ちょっと喉も痛い気がします。それではこれからも配信頑張ってください。何から手をつけたらいい。
サタン
はあのね、僕も弟が、あ、まあ弟いたんですけど、僕ネオジョ CD 買ってもらったんですけど、弟買ってもらってたのが、セガスターンだったんで、はい、まあね、あのお父さんとお母さんにあのちょっとずつ負担させるみたいな方式で、はい、で弟も結局なぜプレステにしなかったのかという後悔を持ってプレステに移ってしまったのでセガスターンが僕のところに来ました。いっぱい遊びました、セガスターンで。はい、
サタンあったな。
サタンだから、そこで出会ったのがセンチメンタルグラフィーです。
セングラね、
セングラ、はい。サターンで、
サターンなんであったんだろう、
はい、
うちに
ありましたか。やっぱセガだからじゃないですかね。
どういうこと、意味が分かんない。
セガはね、セガハードやっぱあるとね、おおってなるでしょう。やっぱり
すごかったよな、こ
セガサターン。
あの当時だって任天堂64とプレステと、うん、はい、サターン3つあったもん。
むっちゃあるじゃないですか、千葉玲子みたいじゃないですか。
そう
むっちゃハード持ってる、はい。セガサターンでもあの辺の中ではローディングも一番短かった気がしますし、
なんか、う
ん、プレステとか結構ね、なんやかんやでローディング長かったりしたし、
サターン普通に遊んでたもんな。
サターン良かったです。
ナイツとか、
ナイツね、ありましたね。
とか、あとなんだ、うん、桜大戦。
あー、桜大戦ね、はい、ワンツー、はいはい、ソニックのヘッジホッグ、
ソニックも良かった
です。ソニックも良かったですよ、うんうん。なんであんなエロゲーばっかりのハードになって最後腐っていったのかね。悲しいばかりですよ、はい、はい。俺たちのクソゲーどうですかっていう話なんですけど、
クソゲー言い出したら切りないでしょ。クソゲー
言い出した
ら
切りないですし、
まあ、それはちょっと今度一回やりましょうよ。
ちょいちょいね、僕もセングラーみたいな感じで思い入れのあるものはありますので、うん、ちょいちょい小出しにできればいい。
クソゲー界こそやっぱあれじゃない、やっぱクソゲー詳しい清原くんとか呼んだ方がいい。
クソゲーに詳しい清原くん、
別にクソゲー
詳しかったじゃないですか。ファミコンのあれおもろいやろって言っただけでしょ別に。それを思い違いされてスーファミってされてただけでしょ別に。キューキットコンペね、あのちょいちょいねツイッターとかで見てました。あのただ素組みして塗るだけっていう、
おうおうおう、
ね、だからあのー、
いやちょこちょこ見たけど、うん、いやすごいよね大沢さん、うん、ちゃんと作ってるよね、
ちゃんとね、本当にあの合わせ目も消さずにその塗るだけっていうやつですよ、うん、やっぱね大沢さん塗り方がやっぱり
うまいの
すごいですから、
うまいのいいのいい感じ
だ、すごいエイジングすごいですから、
うん、すごい
プロプロになりますから、
マジリスペクト、
マジリスペクト。すごいですよね、うん。まあ、だから時間があればでやりたかったんですけど、うん、ちょっとすみません、本当にあの年末、年始は別に良かったですけど、年末がマジで死んでましたんで、うん、すみませんでした。あの見るだけで楽しませていただきました、
はい、ありがとうございます。
夜見る夢のことで相談ありますって、僕らは何なんですかね。
これは
何を相談されてるの、
これだってさ、こんなのもうさ、はい、あなたの不安な心を象徴していますって言うって言えって言ってるのもんでしょ。
物が壊れる夢たびたび見ますでしょ。 iPhone でしょ、車で追突事故でしょ、
うん、
で最近で参考に肩こりがひどくてよく頭痛もします、ちょっと喉も痛い気がしますでしょ。
そういう風に言うしかない。だってこれ何プラスの言い方だと何て言えばいいの、これ逆に
病院に行けじゃないですか。だってこれ完全にこれ疲労でしょ、これ肩こり頭痛と喉が痛いはもう風邪とかそういう症状なん
です。夢からのなんか判断
で夢関係ないんじゃないですか。
病院に行けね、なんか プラスの言い方と なんだろうこれ、なんだろう新しいあなたが生まれようとしていますそういうこと。
ああ壊れるからね、
ディ
ストラクションからのね、
はい、年も明けたことだし、もう一度原点に立ち返り岸和田リトルへ入団する。岸和田リトルへ入団し一から始めてみるのはどうでしょうか。
岸和田リトル多分年齢制限ありますよ、
ね、コーチで入ろうよ、うん、
コーチでね、
やったことないけど
はい、続きまして、三掛さんありがとうございます。はい、シャマサシンドさんお疲れ様です。三掛です。
はい、お疲れ様です。
はい、先日のノリフェスの話題の時に思ったのですが、片桐樹くんの自己紹介を丸パクリして、新庄この木なんの木、新庄ゆうきというコール&レスポンスでイベントを開始するのはどうでしょうか。すみません、全然やりませんでした。すみません。はい、それはともかく、年末イベントの二次会はやはり日高屋でやるのかなと思うとワクワクが止まりません。有事の際に備えてもりもりサービス券を用意しておこうと思います。それでは年末イベント楽しみにしています。ということで、はい、年末イベントの前にいただいたメールですけども。
はいはい。
はい、あの年末イベントね、まあいろいろと準備しながらやってたわけですけども、まあ、会場が押したりなんだり、
いやすいませんね本当に、
いやね本当にバタバタだ
ったし、バタバタでしたね、なかなか準備する時間が足りない
で、やってみたら、まあ、一応3部構成で2時間に収まるような感じで組んでたんですけども、
全然終わんない、
第1部の時点ですでにもう8時半超えてましたね、1時間半以上使うっていう、
全然押してたね、
全然バリバリ押しましたね、最後10時半ぐらいになりましたっけ、
そう
土下座して謝りましたね、3時間半の一大イベントで、もう2次会どころじゃなくてもうほぼみんな帰っちゃって2期さんだけ残ってちょっとね、
まあ、でも皆さんね本当来てくれてありがとうございます、
はい、本当ありがとうございました、
本当ありがとうございます、本当、いやー冷静に考えたら12月30日の夜来ねえわ
そうですよね、
年末すぎるわ、
そうですよね、ど年末ですよね、もう
26から9までの間だわ、は
い、まあ
30は帰るわ実家に
まあそうでしょうね、
うん、失敗した、
まあまあでも一応ね29まで仕事のとことかもありますからね、
うん、
まあ皆さんお仕事は終わってるんだろうなと思ったんですけど、ただ年末って言うとやっぱみんな実家に帰っちゃうなって、
うん、
外出たくないですもんね、
うん、うん、失敗したけどこの中来てくれて本当にありがとうございますと、
いやそんな中来てくださった、はい、13名の方々、
はい、
本当に
全然いいじゃないですか、
いや
恥ずかしくもなんともないですよ、
立派なことですよ本当にね、いや本当あの飲み物もたくさん注文していただいたようで、はい、あのね渡辺さんもニコニコでした、
あよかったです、
だからあの延長したことはあの別にいいよ、いっぱい飲み物頼んでくれたからいいよって言ってました、ありがとうございます、
本当に楽しかったですね、
はい、
楽しかった
ですね、またやりたいですね、はい、はい、非常に盛り上がって、
ちょっとまたねあの、はい、近いうちにこういうイベントやりたいなと思いますんで、
はい、
決まりしたらすぐご連絡できればと思います、
ご連絡できればと、
はい、
はい、もうちょっとだけ、
はい、
すいませんもうちょっとだけ行かせてください、はい、ナミシンプソンさんありがとうございます、はい、3ついただいてます、はい、近所のレンタルビデオ屋にフラッシュボードがなかったから代替手段としてテントを借りて街頭シーンを見た、再現なのかもしれないけどスターウォーズ対抗であの絵面を真面目にやったならやばい、テントね、テントのフラッシュボードのネタは多分フラッシュボードのを見てからの方がきっと面白い
です、爆笑だよね、
爆笑、クソ笑いました、
セットで借りたいよね、
セットで借りてくださいぜひ、
俺ビデオ屋の店員やったけどフラッシュゴードンとテッドをセットで借りていくやつがいたとしたら、
うん、
すげえポイントつけるな
何のポイント
なん、いやなんか反抗したりとかスタッフ T ポイント T ポイントみたいなのいっぱい T ポイント5万ポイントぐらいつ
ける5万ポイント
すっげえこいつ分かってると思う
セクシーコマンドみたいな、うん、分かってますよね、いや非常にいい抱き合わせだとしても、うん、非常にいい組み合わせですね、うん、あのウニに醤油かけて、あ、じゃあウニじゃねえわ、プリンに醤油かけてウニ味みたいな、そんな感じですね、はい、鋼の錬金術司会、
はいはい、
今回の配信映画を見たいのでちゃんまつさんの話からだけの印象だけど、作り手のエゴにまみれてやっつけ仕事ぶりがなんか某艦隊をコレクションするゲームのテレビアニメを思い出せるわ、
まあ、そのアニメは見たことないからね、
なんか断ることにナナミシンプソンさんはあのカンコレのアニメを批判しようとするんですけど、なんか恨みあるん、
嫌いやばい、あれじゃないもうすげえテンション上がったんじゃないその始まるんやーみたいな感じだったんだけど、
ね、そういえば僕去年の、特集あったじゃないですか、2016年の時の、ランキングの回あったじゃないですか、
うん、
あの時に、あの時一応年末だったんですけど、その後撮った後にあの年が変わる前までに見たのがカンコレの映画でしたね、
映画もあったの、
劇場版カンコレ見に行きました完結編みたいな、
なかったような気がする だったら5人ぐらいしか見てないんじゃないの。
いや全然、だってど年末でしたけど本当に5人ぐらいしかいなかった。見てる人が、うん、
ひどかった。それは
ひどかったですね。ああ、そう、記憶にもあまり残ってないですし、
花見修さんもトラウマ級なんだよね、これのアニメは。
でも英語にまあどうなのかな、やっぱちょっとあの期待と違うものができたっていうことなのかなっていう気はしますけどね、うんうん、はい。はい、最後、東京五輪開会式の主要スタッフリストをちゃんまさんと新庄さんにぜひ見てほしい、見れば言いたいことわかるからということで、一応これ調べました。
お、
こちらですね、
どういうことや、
東京オリンピックの、開会式の、うん、スタッフです。
うん、
ちょっと今
開会式のスタッフ、阪神園芸とか入ってくんじゃねえの。
阪神園芸阪神園芸ね、
阪神園芸はもう鉄板でしょ。
それはでも、まあ、開会式はあの甲子阪神甲子園球場でやるとしたらそうでしょうけど、
ここでもよ、阪神園芸はどういいよ。アメフト大丈夫なんだから、
はい、これですね、メンバーですね、
はい、
椎名林檎、
お、
振付師美希子、あの恋ダンスの振付の方ですね、はい、はい、映画プロデューサーで小説家の川村元気、
お
う、クリエイティブプロデューサークリス・ヨシエ、クリエイティブディレクター佐々木宏、あの白竹シリーズの CM でおなじみの、はい、お
う
おう、電通のね、菅野薫、狂言師の野村萬斎、そして映画監督の山崎隆、素晴らしい面々。
ひどいのができそうだよ ね、 ね、全員で集まってさ、
すごいっすね。
なんか別に一人一人はいいんじゃないですか。
いや
言い出したらきりないよ。
七英雄みたいなことでしょ。
そう。でもこれ、これ合体した時の化学反応は起きないと思う。
いや、ロマサガ2のラスボスみたいな感じってことでしょ。うん、七英雄全部合体して。
一番上のシーナリンゴに全部お願いしちゃえばいいんじゃないの。
シーナリンゴに主題歌だけでいい気がしますけどね。うん、
あとなんか、ムービングの照明ぐるぐる回ってれば大丈夫でしょ。
回ってれば。最後に安倍さんがね、マリオで出てくればいいんじゃないですかね。うん、
嫌な予感はするで。
嫌な予感
は。この人がダメだということではないけど。
船頭を多くして船山に登る感。
打ち合わせで一つも進まないやつだよ、これ。3時間話したと。
ですよね。
お互いが言ってることが間違ってないから何も言えないっていう。
誰かやっぱね、総合演出で。
たけしでしょ。
たけし。
たけし。
たけしか。
たけしか、もう。ハリモト？
なんでハリさん持ってくるんですか、これ。
だって、まとめられるのハリさんぐらいでしょ、だって
もう。バーチャルハリモト。
バーチャルハリモト。
バーチャルハリモトで、初音ミクみたいな感じで。踊らせればいいんじゃないですか。バーチャル張本にプロジェクションマッピングでダンスしてもらえば、ミキコ振り付けで。
そうだよね、そうこの前ふと思ったけど、
はい、
スターウォーズエピソード8はあれはバーチャル張本だったもんな。
ああ。
ルーク
そう、ね。
隠られてるじゃん、バーチャル張本と思って。
そうですね。なんか念を飛ばしてその場にいるような感じで戦うみたいな、そんな。バーチャル張本と一緒でしたね。
いや、これどうなんだろうね。
開会式？
うん。
まあいいですけど、まあね、いろいろその初っ端の部分から波乱続きでしたからね、まあ、とりあえず無事に国立競技場竣工して、
うん、
まあできるようになればなんとかなるんじゃないかと思いますけど、なんかでも話題性で集めた7人みたいな、あ、8人か、ね、
すっごい仲の悪い7人の侍みたいな感じです
っごい仲の悪い最後
いざこざばっかり、
殺し合いになる、
言った言わない
言った言わないすっごい仲の悪い七人の侍そうっすね、まさにまさに言えてみよう、
うん、
素晴らしいと思うんですけど、まあね、そんなデコボコなメンバーで何ができるのかっていうのが楽しみな分ですね、はい、はい、てなわけで、
はい、
こんなところで、お便りの宛先は、
はい、mats@tf-tms.jp mats@tf-tms.jp までよろしくお願いします。
はい、というわけで次回はですね、
はい、
年末年始、
はい、
ですね、取れてない間にガンガンお便りやら何やら、
ありがとうございます。
さっきも今もね、ちょこっとご紹介しましたけど、
はい、
こんなもんじゃないぐらいのお便りがたくさん来てるので、はい、一回お便り会を挟ませていただきます。はい、はい、俺たちへのお便り1月ということで、
はい、
156.5 回ですね、はい、やりますんで、よろしくお願いいたします。
はい、
ではでは、今回も、はい、という人感度とちょっぴりの一応お送りしました、東京ミルク放送局、ここまでのお相手は、新庄ゆきと、
ちゃんまつ2018でした。
それでは皆さん、また来週！